はい、カルロスです。いつもお聞きいただきありがとうございます。おかげさまをもちまして、今年12月8日で番組配信満5周年を迎えます。そこで今回初の単独イベントの開催を決定いたしました。日時は12月1日土曜日、会場17時半夕方の5時半、開演18時夕方の6時から、場所は高円寺のパンディットさん。前売り入場料は税込み1500円、ワンドリンク付きです。当日は東京在住スモーキーメンバー計6名が総出演。公開収録方式で過去5年間計265回にわたる番組配信を振り返りつつ、普段ではお見せできない画像や動画などを一挙公開します。会場となる高円寺パンディットさんは満員になっても40名程度のサイズですので、お越しいただいた皆様と近い距離感でいろいろとお話をしながら公開収録を進めていきたいなと思っております。東京近郊の方のみならず、出張などの予定をうまく入れていただいて、ぜひ地方のリスナーさんにもお越しいただければ大変嬉しく思います。チケットの前売りは高円寺パンディットさんのウェブサイトから12月1日分のイベントを探していただくと可能になります。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、マルヒのグルメシリーズなんですけど、
はい、はい、
この間ね、本編全編グルメシリーズをやりまして結構僕聞いてて面白かったんで、
ちょっとネタが尽きたじゃないかって話
で、いや、ちょっと今日はね、とある方お招きしてですね、グルメ談義を
ぜひぜひ
していただこうかなと思いまして、はい、なんでかっていうと、マルキは横浜の人でしょ、うん、まあ生まれ育ちはペルーに
してもね、いやいや、余計だよそ
れ長くね、横浜に、まあまあ、要するにあのエリアに詳しいわけじゃないですか。
まあそうですね。
で今日、はい、ゲストにお呼びしたこの方はね、実は生まれ育ちが新宿のあたりで、
全部シティーボーイな
感じですよね。シティーボーイな、横浜対新宿のシティーボーイ対決です
いやいやいやいや、
こんなの我々、僕みたいな田舎者からするとですね、非常に鼻持ちならない対決なんですけど
そうだね
やかましいで、今日のゲストこの方をお呼びしました。
オミーです、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてあとヨーキンで参加
してます。はい、デルチョーです、
はい、よろしくお願いします。それではスタジオスモーキー始まります。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでございまして、
はい、
本日はオミーさん、
さん、
はい、ゲストにお迎えしてマルキーとちょっとグルメ談義をね、特にその東京近郊のグルメ談義をちょっとお願いできればいいかなと。
ちょうどですね、はい、僕もネタが切れてしまって、はい、なんとラッキーなことにちょっとですね、最近あの美熟女とですね知り合いになって、いろいろネタを仕入れなきゃいけないっていう、
あれだね、これちょっとなんか気にせならない
さすが編集長、元編集長、
いろいろネタをですね仕入れなきゃいけないタイミングだったんで、これはちょっと願ってもないチャンスかな。
これネタ交換、
まあ、
ある
よ、ね、始めましてね、ね、
そうですね、ね、まあ、横取りしていく人も結構いますけ
ど、ね、まあ、僕ぜひぜひマルキーのね、おすすめのレストランとか、うん、よくデートで使って、うん、結構あの、評判いいんですよ。
そのためのね、マルコさんですから、
そのためのね、
まさにそういう感じで、
ということであればエリア挟まってないんで割と、はい、情報は差し上げられると思います。
ぜひお願いします。ロビーさん、あの新宿でね生まれ育ちされてて、
はい、
まあ、ある意味その歌舞伎町をね、
そうですね、
グランド代わりで走り回って、
グランド代わり、はい、
役目通りをね、
まあ、中学の時とかは、はい、学校終わったらみんなでチャリンコで集まって、ね、歌舞伎町のゲーセンに行くみたいな。
チャリンコで集まって、
ね、今だからチャリンコで走ってる中学生いませんよね。
ちょ
っと時代的に違うんでしょうね。
なるほど、はい、
だって当時は清流刀を持った中国人がいたりとか、
そう、ね、それちょっと、ね、もうちょっと後ですね。
もうちょっと後、
ジャトジャト
僕が高校外の時にその辺の人たちが割と台頭してきた 感じです、
はい、まだ歌舞伎町がいるみたいに明るくなくて割とブラックな、
いやそうでもないです、それ多分僕が子供の頃だと思うんです、もっと。
でもその頃は新大久保とかまで行っちゃうとアジア人ばっかりで、まあ、韓国人もいなくてタイ人とか、
僕その新大久保が割と地元なんですけど、昭和60年ぐらいですかね、はい、変わりやしたのが。
どう変わりましたか、その前と後では。
もともと中国人とかの韓国の方とかが、うん、いらっしゃる街で、うんうんうん、そういった店もちらほらあったんですけど、うんうん、今の韓流とは違います、うんうん、はい、昭和多分60年ぐらいから、はい、フィリピーナっていう人たちが沿道に立ち出して、
いわゆる
完全に売春ですから、
あ、そうですか、
昭和学生ですよね。それが僕が、まあ、僕の記憶があってるか分かんないですけど、うん、中学になるとタイ人が来るんですよ。で高校以降になると割と白い肌の人たちが、
南米系です、
南米系、
ロシア、ロシア、ロシア、ロシア、
分かんないです何人か、で僕が高校の2年3年になってくると、はい、イラン人が
い
っぱいいて、
イラン人の娼婦、
いや娼婦じゃないです、男性の方です、男性の方も
ありましたね、
ドラッグの販売をしていたりとか、
テレホンカード売ったりとか、
テレホンカードも僕も買ってましたし、
あ、僕も記憶ありました、上野公園
の上野も行ってました、
はい、テレホンカード穴が開いてあって束になって、テレホンカードいりませんか、
あれ永久に使えるやつでしょ、
そう10枚500円そ
んな、ちなみに一番ひどい時は新宿区の構内にいましたよ。
え、嘘
で買いましたよ、テレホンカードが。
そんな状態だったんですか。
105でしたっけ、はいはい、1000円のやつが、はいはい、10枚で1000円、
10枚で1000円ですか、はい、上の10枚500円でしたね、
上のが1000円ですか、は
い、どんどんいたちごっこで NTT と、はいはい、あ、なんか使えなくなったりとかする
はいはいはいはい、あ、
そっか、でちょっと上がったりとか、
あ、いや面白い時代でしたね、なんか今
あれどうやってやってたんだろうね、うん、パンチアの忘れてた
んですか、なんかね、
なんか時期、
うん、時期
なんか貼ってあったんですよ、
貼ってありました、
はいはい、
もうガンガン使ってましたよ ね、
うん、結構使えたん
です
もんね、
でさらにその使い終わったやつを10枚持っていくと1枚増える
み
たいな、駄菓子屋があったりとか、
2集めてくる
みたいな、同じ発想だね、
多分95、6年がピークです。97年ぐらいになると、灰色の、
はい、
それまで緑だったんですけど、
はいはい、
灰色 の ISDN の回線が、
はいはい、
新しい部屋があって、あの時に一気にちょっと高くなったんですよ、1000円の5倍と
か。これ皆さん公衆電話の話をしてますから
今公衆電話分かってるんですか。
でもその頃からもう結構あれ携帯電話とかってね、使い出してきます
、ね、そうですね、
携帯はだってバブル、
確
かに
95、6です、
ポケベルがね、
そうそうそう、ポケベル使ってましたね、
高級だから、うん、それでみんなカードを買ってたわけ、
そうそうそうそう、
多分ですけど96年に、うん、携帯ではフルレート、はい、ハーフレートっていう話があって、
あ、なんすかそれ。
その以前はフルレート機っていうのが使ってたんですよ、
はい、
であとアナログだったんですよ、
はい、
そうです、でそれから多分96年だと思うんですけど、はい、ハーフレート機っていうのを出して、
はい、
要は情報量を半分にして送る、はい、送り合う、
あ、
だからちょっと声が変わる、
はいはいはい、
あの時に一気に普及したんですよ、96年の多分4月ぐらいに一気に普及した。
そうなん
ですね、バカだからいらない情報まで全部送ってたんですね、その
いらないというか音声の
としてスプールのデータを送ってたんですね、
圧縮を多分変えて、そのハーフレートっていうのにしてからみんなが使えるっていうふうにして、
圧縮の技術が変わ
ってた、多分そうです、分
かんない、その頃 au とか移動とか
移動とか、
移動移動、
そうですね、東京デジタルものとか通貨とかって
ですよね、
やってましたね、
どこまだけはどこだった、
懐かしいな、あの当時ほらアナログの、うん、携帯の音声って広がったんです
よ、広がった
ね、ガーガーガーガー言ってね、イメージは無線と一緒ですよね、
だけどアナログの方が電波が曲がるから力でもする
って、そうありましたね、
いや
ちなみにそのなんでしたっけ、ペースメーカーとかの、
はい、
その狂わせるのもアナログの速さ
で、
アナログ電波は強くてこう反射してやってくるから、
ダメ、なんですか、優先席の前で使っちゃいけない
っていうのは
今は本当関係ないですよ
ね、関係ないですよね、
デジタルも
確かに、昔クラブとか行ってクラブって地下が多いじゃないですか、
はいはい、
でアナログの電波のやつは通じるんだけど、はいはい、デジタルは通じないとか言って、
なんか周波体が違うんですよね、
違うんですね、
それでアナログのが通る、 AM と FM の違い、
うん、デジタルはこの遮断されるとすごい反射ができなくて弱いとかって、
はい、デジタルは硬いんだマスクだって言って
そうそう、であの当時ほらなんかショルダーバッグみたいな、
ショルダーフォンですよね、
ショルダーフォン
それはそこまで、
ね、もっと前ですよ。
もっと前、
いやもっと前なんですけど、あの
バブルの
真っ
只中ですよ。だから
90年
ぐらいじゃないですか。
前ぐらいですか。あれまたねステータスだったんですよね。あと車載電話ね。
あ、そう、あれ
車載電話は割ともっと古いんですよ。
あ、そうなんですか。
80年ぐらいから
本当にちゃんと世代が立ってるやつでしょ。
そう、
もう憧れたな。
なんかねベンツのボール代わりにピッと立
ってた、
ね、
そう
あれも最初の頃って3秒10円とかあったらしいですよ。
あ、そんなもんなんですか。
あ、でも3秒10円ですよ。海外電話よりも高いやつ、ね、
だけどイメージとして国際電話と携帯電話の料金で一緒ぐらいのイメージだったよ。
は
あ、うん、国際電話ってあの本当にどうですかね、イメージとして20分ぐらい話すと5000円ぐらい取られた覚えがある。
そういえばグルメの話でしたけど、ね、
そうね、
すっかり思わず時代があってしまって
国際電話の話をし
てたのにもしまった、
しまった
昭和介護力だから
おっさんたち
だからおっさん
だ
よ。
でも多分これ聞いてる人、うん、同世代よい
ね、
そうですね、
そうあの頃 N が良かったとか、ね、P が良かったとか、ね、
携帯の話も取れますね。
十分携帯は日本の結構携帯電話ってユニークなものが結構多かったので、
うん、電話番号のねあの価値とかもありました。
そう、あった、
ああ両番ってやつね、
ありましたありました、ありました。
その話を戻そうと思ったのにまた戻
っちゃう。昔 NEC が良かった
ね。 N が良かった、
2つ折り、
2つ折り、
そうそう、ちょっとあのなんていうか平べったい富士通のかっこいいとか、
グルメや
っ、あ、グルメ、グルメ、グルメ、グルメ、
そうね、新大久保に話戻しましょう。
新大久保に戻しましょう。
はい、
その当時の新大久保のその飲食店のイメージどうだったんですか。
新大久保って、はい、あの山手線の中でも、うん、なんか自分としてはすごい都会に住んでるってイメージなかったんですよ。新宿の隣なんですけど、はい、ものすごい寂れてて、うん、古い街で、うん、もちろんマクドナルドとロッテリアはありましたけど、
はい、
あとは今の新大久保とは全く違いますよ。
あの、まあ、韓国系の人が多いとか、はい、中国系の人が多いっていうね、
そうですね、
なんつうかね、韓国とか行ってよく見るその地元のローカルの食堂みたいなのがいっぱいあったの。
いや、いっぱいもなかったと思うんですよ。
あ、そうですか。
多分ね、本当あそこじゃなかった
っけ。いや、通常の日本人の店ばっかでした。
あ、そうなんですか。
普通です。普通はちょっと分かんないですけど、
なんか昔からでもラブホは多かったですよね。
ラブホは多かったと思うんです、はい、子供ながらに。
そうそう、で、あそこのラブホがあって横にイメージ、僕の勝手なイメージなんだけどアジア人が立ってるみたいな、そのまま行って、そんなに中で、ね、韓国料理とかなくて、
あ、
ちなみに今の中国は結構詳しいです。
あ、詳しいです、はいはい、
そうだよね。
あんなに新大久保から明治通りまでって、うん、ものすごい明るくいのが分かります、うん、夜でも、
はいはいはい、
あれは多分、はい、その警視庁24時とかで、はい、その売春婦がどうだとか、はい、ギャンジーがどうだっていうのがあってから、うん、わらとやったの、うん、
あ、なるほど。
僕がだから多分高校大学ぐらいの時に、はい、あれずっと明るい新大久保、家帰るまで、
あ、
確かに高校としてますね、うん、あそこは
確かに、
ずっと明るいんですよ。
でもその新大久保っていうと新学校会場とか
あ
るじゃないですか。
はい、ありますね。
で、まあ、あの結構同級生がある
何台それはみたいな
顔してますね。僕ちなみに会場を受けて落ちてます。
あ、
小学校
の会場か保全かって分かります
よね。あ、本当、
うん、で会場が、まあ、すぐ頭に学校なんですよ、
はいはい、頭いいです、ね、
それが新大久保になるっていうのは僕は結構
確かにね、
うん、面白いという
か今の新大久保の、はい、まあ、原型ではないですけども、うん、それがこうできつつあった時っていつぐらいからこう変わりだした、
いつなんだろうな、
気がついたらああなってたって感じですか
と思いますね。あの、やっぱりあの韓流ブーム、
韓流ブームでいつぐらい、4さんの時だよね。
2005年とかですかね。あれ
そんなもんすか、
う
ん、
です かね。
2002年ワールドカップ、はい、日韓
ありましたね。
その辺
からですよね。アンも結構そうだな、うん、韓国にいた気がします。
あの前からですね。だからそこに向けてのっていう
17、18年ぐらい前、2000年ぐらい、
うん、そうですかね。
あ、そう、だから僕なんか出身横浜だから、うん、韓国料理食べるもう川崎ですよね、
う
ん、
ああ、
そうですか、発想がなかった全然。
あ、そう、
うん、
じゃあ最近なんですね、新大久
保。意外と若いと思います。
若いです。
ニューカマーの街です
ね。あ、そうなんだ、
あんなに特に土日なんかも歩けないぐらい人気がするんで、
うん、昔ありえなかったですか。
ありえなかったですよ、
歴史で言うと多分大阪鶴橋の方が 全然古い
です。そう、もちろんそうです、うん、
それはね、鶴橋とか、まあ、大阪は割とその、まあ、在日の人が多い、うんう
ん、はい、
まあ、有名な鶴橋とか、
うん、鶴橋ですね、
あと生野、
うん、
生野区とかは結構多いんですよね、うん、で鶴橋なんて、まあ、東京でいうと山手線みたいな、
はい、
環状線っていう電車がありますけど、はい、あそこ鶴橋駅ってあるんですよ、うん、あそこ降りるとどうですかね、本当に我々が韓国に行って、うん、その感じる空気感がまだ残ってるんですよ、うん、本当にキムチの匂いがしてくるみたいな
感じしてきますね、わかります、
そうで小汚い焼き肉がいっぱいあるけど、うん、でもそれ美味しいみたいな、
これ駅前よりちょっと歩いた方が商店街
になる、そうそうそうそうそう、まあ、大阪全体がそういう雰囲気あるんだけどね、うん、実際にも、でも新大久保は確かにそういう雰囲気ないですよね、
新しいですよね、
そこまで言われてもない気がしますね、
もっとだから東京でいうと三河島の方がもっと
駆
け込んでて、
ね、ね、
でそういう店がポツポツあったんだけど、そこで歩いてる人はなんかこう、うん、韓国語と日本語のちゃんぽんの話してるおばあちゃんが多いみたいな、
最初の頃にさ、ブラブラ散歩でさ、北上の、
あ、はいはいはい、
止まってたじゃない、
そう、
あんな感じ、
もっとね、もう混ざっちゃってる感じ で、すごい多分おばあちゃんたちが、歩いてると普通に韓国語聞こえてくるんだけど、そのおばあちゃんたちが、うんうん、多分自分、いや僕だけで、そう勝手に思ってるだけだけど、うんうん、韓国語と日本語の区別がもうつかなくて、ちゃんぽんで喋ってるような感じ。
逆に、新大久保って日本語しか聞かなくないですか、
うんうん、
その日本、新大久保で働いてる韓国人って、うん、ハーフだったりとか、もちろん韓国から来てると思いますけど、日本語喋れる人ばかりですよね、だから聞かないと思いますけどね、ハングル、
だからでもほら韓国系のなんか、ね、百貨店、半百貨店でしょ、
ありますね、
潰れちゃった
りとか、お
土産屋さんとかいっぱいありますけど、あんなの
なかったです
よ、日本語
で、日本語です、ね、はい、日本語で対応してもらいます、
ちょっとね、韓国人の可愛い女の子の店員がで日本語で接客してくれたら嬉しいもんです
よ、まあまあ悪い気はしない
悪い気は
し
ない、僕も割と好きです
なるほどね、そんな中で、ね、おみさんはそのずっとこの辺でね、生まれ育って新宿近辺で生まれ育っていますけども、
はい、
どういったお店に最近よく行かれますか、
最近ですか、
はい、
まあ、全然新大久保には来ない、
もちろん、まあ、別に新大久保に限らないどこでも構わないです、
あ、まずじゃあその前に新大久保はサムヨプサル食べに来ますね、は
い、なんですけど、トンちゃんでしたっけ、なんでしたっけ、
まっちゃんが好きです。
詳しいから。
トンちゃんもいいですけど、まっちゃん好きですね。
まっちゃん、
はい、厚切りのサムヨプサルが。
あれ、何店舗がありましたよね。
あれ、3店舗かな。
3店舗ぐらい。うん、
新大久保だけですよ
ね。普通あるよね。
多分まともにコリアンを食べたのが、まっちゃんが初めてで、コリアン式の、なんつうんでしょう、食堂に結構、打たれたところありまして、何も頼んでないのに、まず10品ぐらいなんか前菜が来て、でそこを全部タダで食べれて、しかもなんならこれ美味しかったなって言ったらおかわりできるし、
あれびっくりします
よ、ね、あれびっくりします、うん、あのシステムはかなりいいと思いますね、
で別になんかそれの分割高感もないし、
そうですね、
あれお得感、
それでたくさんキムチ食べちゃってお腹壊しちゃったりしてた、
そんな単にね、単に意地汚いだけ、
苦しいもんね、野菜もいくらでもおかわりできるし、
うん、そうですね、
いいシステムだと思って、うん、まあ月に1回ぐらい
食べてますね、
あとは何でしょうね、まず焼き豚、はい、文化があるんですけど、野方に焼き元屋っていう総本山がありまして、
は
い、
焼き元屋、
焼き元屋、
はい、野方、は
い、野方です、
はい、西武線ですね、
西武線ですね、はい、でそこがなん、あと桜台に店舗名があって、もう一個野方にその社長が、うん、はい、3号店っていうのを始めて、ちょっと高いんで、そこプレミアムかなと思うんですけど、そこの秋元屋の功績がかなりでかくて、秋元屋だけじゃなくて、日向っていう店があったりとか、東中野と馬場にはデルテルってお店があったりとか、で池袋も日向ありますし、派生のお店があるんです、
焼き豚って言ったらでもね、やっぱり大阪は焼き鳥なんですよ、うん、焼き鳥ってない、
豚はね、そんなに食わない、
そうそうそう、本当牛肉分があって、ね、大阪の関西は確かにそうなんです
よ、ね、うん、そこは結構どの店もまず回ったことはあります、
ね、うん、ああそうですか、
でちなみに東京でいうと、西の秋元屋らしいんですよね。東はまた別の人が今ですから。で、あと僕行ったことないんですけど、はい、何でしたっけ、あの内田って店が、
うんうん、立石とか、
立石です、京成立石っていうところに、うん、内田って店があるんですけど、はいはい、そこは僕まだ行ったことないんですけど、
京成立石
リープですよ、
ね、リープらしいんです
よ、あれ葛飾
区、
足立区、
葛飾区、
葛飾だね、うん、もういい下町だよ、
京成ですね、うん、京成、
はいはいはい
はい、大人のディズニーランドって呼ばれてます
か、葛飾、
はい、本当に
酒飲む、
昼間から酒飲むよと、
うん、ああ立石で酔っ払うと結構帰るのつらい
ですね、遠いですもんね、
まあまあまあまあまあまあ、
だからこっち側で言うとその赤羽から来たのと同じ感じなのが、
要は千里のタウンなんだ、
まあ、そうですね、そう
です
ね、そっか、で割とその飲み始めた頃はやっぱりその食べログとかもできた時代だったんで、うん、やっぱその点数見てまあ行ったりとかして、うん、そのまあ、土日休みのサラリーマンだったので、はいはいはいはい、次の今仕事して連動したけど、その週末はこれを食べよう、はいはいはい、週末はこれを食べようって感じで、はいはいはいはい、楽しみにして生きてた時代があって、だんだんだんだん、まあ、ある程度行ったら、うん、やっぱり自分の家の近所、ね、そう結局、交通費がかかると、
まあ、確かにね、
うん、交通費で、まあ、1000円、2000円払ってたら、
まだまだ行くほどではないっていう、う
ん、なかなかで、ね、なってきちゃったんで、割と最近は近所で済ましちゃうことが多いですけど、やっぱうちはその今エコダに住んでますけど、はい、エコダが割とまたディープな場所なんですよ。
あのスモッチにも来てくれるユウスケ君、
はいはい、
まあ、あの辺が、
あの辺りだもん、
あ、評判っていうのは大量ですね、
あの、多分結構かぶると思うんです、
そういう意味でさ、マルキはさ、まあ今や地元と言ってもいい、うん、あの大井町、うん、まあ、いいよね、
いや、あそこはいいですよ、
近くにああいう町があってさ、
まあ、せんべろやろうと前でやれるし、うん、まあ一応、なんていうか、まあ、高級とは言えないけど、うん、まあ、そこそこのチョイスもあったりとか、いろいろ選べるっていうのがいいかもしれないですね。ただやっぱりそのさっき尾身さんがおっしゃったように、まあ、地元でこと足りると、うん、わざわざやっぱ遠くに行こうっていう気持ちが若干薄れてくるっていうのもあって、そのやっぱ美味しいものってちょっといろいろ考えたんだけども、はい、やっぱりこう新しいものを食べて新鮮で美味しいっていうのと、まあ、慣れ親しんだものを食べてこれ安心して美味しいっていうのが、
おかんの味みたいなことですね、そう、外食とおかんの味みたいなね、
まあ、よくおそらく、まあ、バックパッカーの皆さんだと海外行って、うん、慣れて帰ってきてラーメン食って美味しいみたいな、これやっぱうまいわけっていう感じがあって、で最近は、うん、その新しい美味しいよりか安心の美味しいをなんか選ぶような感じしてるし、自分がいて、ああやっぱここの焼き鳥は美味しいとか、あ、このラーメンはやっぱ家系で美味しいとか、ここのやっぱパスタはいつもの美味しいとか、ね、その代わりその味がちょっとずれるとまずいになるんだけど、なんか自分の想像してる味と違うっていうのがやっぱあって、だんだんだんだんこう年とともに厳しくなってるってい
う選択肢が少なくなってるってこと、共有範囲が狭くなってる、
共有範囲が狭くなってる、
小木さんはそれどうですか、共有範囲が狭くなってます、
いや、そんなことはないですけど、
さすが、
でも前提としてすごいお金を払ってうまいものを食うっていうのはグルメとは言わないと僕は思っているんですよ、
もちろんもちろん、
やっぱりそれだったら別に都心の銀座、六本木、
伊東
地行ってバーンって払って何も考えずにお金払って食べれば、
一番確実ですね、
まあ、それをできないっていうのも実際現実もありますけども、
でもまあ想像できますしね、それも、うん、ね、他に突っ込んだら、まあ、それだけ美味しいの食べれる
んだろう、品質保証じゃない
けど、ね、うん、お金払って美味しいのはやっぱ当たり前って感じがしちゃって、うんうん、で、なんかこれって分かりやすい例えで言うと、うん、やっぱ風俗とか行って、うん、5万とか10万払って
そっちの方が分かりやすいんだよ、ちょっと分かんないですけど
ね、やっぱこう可愛い子が出てきても当たり前な感じが
して、5万は5万なりの、
そう、
10万は10万なりのっていう、
それ もっとだから引き出したいじゃないですか、
かといって100円とかいかないでしょ、100円の風俗とか、
風俗は風俗
いや、わかんないですけど、和田武士蔵さんみたいにさ、500円のとこ行くとかはしないでしょ。
でも、例えば500円で、大井町で、まあ、生肉を食べます
よ、はいはい、
ひょっとしてそれって、銀座だったら3,000円ぐらいするかもしれない
可能性はありますね。
そのお得感が、なんか味に上乗せしてきちゃうんですよ、僕って。ちょっと貧乏臭いから、
はいはい、いやいや
誰でもあるでしょ
うね。
だから例えばおでんとか、まあ、BP グルメであればあるほどそうなんだけど、うん、これ銀座で食って
これはおでんが高いですよね、はっきり言って。
高い高い、あ、大根が1000円みたいな、
うん、まあ、そんなメニューあんの。おでんなんか行かねえかな。
いや、まあ、ありますよ。
おでんは割と高いと思います、
うん、おでんは結構高いです。
美味しい名店に行くと、うん、って思うぐらいかな。
おでん、おでんか。
おでん、
そういうもん。
やっぱそういう雰囲気もあったりとかするし、まあね、店全体のそういうなんか入った時の香りとか、まあいろいろあるじゃないですか、おでんあって。で、そういうなんかの雰囲気の中で日本酒飲みたいとかっていうと、やっぱどんどんどんどんその空気の分野になるんだっていう。
なんか俺はそういう高いなと思うのは、あのピザと、ピザが一番そう思うんですけど、どう思います？ピザそうでもないですか。
その、なんですか、あの、ナポリ協会のピザみたいな、
釜焼きみたいな、
普通の宅配のピザ。
宅配のピザは高いと思いますよ。
もちろん、でも送料が乗ってます
から、うん、まあまあね、まあね、
そうで、しかも値段の割にはなっちゃうけど、
あとカレーも高くない？あのカレー、ココイチとかのカレーも結構高い。
あれはね、高いね。
うん、カレーはね、
ココイチ食ったことないですよ。
俺は行かないけど、
だからあれで、ね、一品トッピングするとね、
トッピングしていくと、
そう
平気で隣に2,000円ぐらいのものを食ってるやつがいたりすると、びっくりする。
だから多分ソーセージカレーだと680円とかなんだけど、うん、それに、いや、ソーセージだけじゃ脂っぽいから、うん、ほうれん草をトッピングしようかと思って、1,000円バーンって取っちゃ う,
そう。結構高いですよね。
高いと思う、うん、あとラーメン、
まあ、
ラーメンも高いと思いません？
まあ、なんか1,000円近い。
高いですね。
大体1,000円ぐらいじゃない？
高いけど、ラーメンは飛躍的にレベルが高いですよ。う
ん、ああ、わかる、それは。
中華そばとはまたチュッと違うんじゃない
ですか、ね。あれはもうラーメンっていうジャンル。
まずいラーメンやってあんまないじゃないですか。
ない
です、ね。もう今や
です、ね。まあ、僕はそれでも最高峰は天下一品。
天下一品
です。さすが。地元の。
京都
それにこだわってるわけないんだけど、うん、あの味はね、ホッとするのよ。
あ、まあ、それはホッとする安心
な味だよね。そうだね、安心食べたのね。
本当におっしゃった通り。 あれも結構店によってあのスープの味がね、当たり前
に。それだんだんとちょっと厳しかった自分の持ってる手が違うっていうね。
要するにあの本店、
京都の同じ店行っても厳しくなるでしょ。
本店系の店とチェーン系の店って味がちょっと違うから、
まあ、だから二郎とか抜けてんだろうね。お店によって違うっていう、そのおっさんばかりって言ってるっていう。
だからそういうことを考えると、うん、ちょっともうラーメンはじゃあちょっと高いかなっていう気が、実は500円ぐらいでちょうどいいんじゃないのっていう。
あ、
まあ、まあ、いい、まあいいんですけど、
でもそれってちょっと中華そば感がありますね、
なんかね。
高いけど仕事量からしたら結構安いと思っちゃいますね。
原材料も安そうだけど、
わかんないですよ、何やってるのか知らないですけど、まあ700円ぐらい食べれるじゃないですか、名店でも。
確かに
舞台裏大変なことになってます、あれ、
まあ、仕込みがね、そう考えたらね、あの西川口の、あのザムザムの泉は、
あれは美味しいよね、
牛肉で、
あれ美味しい。
一回おみさんあれ
西川口で、僕だから放送聞いてて、
ああ今度行きましょうよ、
行きたかったな、
また行くんで、
思いながら聞いてた、
また行けるんで行きましょう、一緒に
行きましょう。
あのザムザムの泉でランチ食って、あの牛肉麺、ランチ牛肉麺食って、で少し歩いて腹ごなしして、どっかに入って串食いながら飲む。
ああいいっすね。
めちゃめちゃ
相当お腹いっぱいになるパターン
なる麺がすごいもんね、うん、まあこれそのどうでもいいっすね。
いや、でも石川口いいですよ。
はい、また行きましょう、石川口
行きたいですね。
マルキーなんか最近なんか何おすすめの、前で話したばかりなんだけど。
そうだね、で最近あの美味しいものを訪ねて3,000人なんですけども、
マルコだから、
マルコだからありがとうございます。
ナイス、ナイス、返す
寄っていただきありがとうございます。
これちょっとね、そのままにしちゃうとかわいそうだな
俺今あの、ちょっと拾いきれなかった流しちゃったからね、今
まあ結構僕らは基本的に食いしん坊なんで、 あの A 級 B 級 C 級 D 級 E 級ぐらいまでいっちゃうんだけども、でも最近ちょっと地元これ野毛にも店あるんですけど、はい、立ち食い焼肉の二郎丸っていうのがあって、まあ、もちろん何とかやってたんだけどあの基本的にケチで食いしん坊だから安い肉ばっか食べてたの、だけどちょっと高いの食べようかなと思って、まあ、一切れ300円のものを頼んだわけですよ。あそこ30円からなんですよ。30円はすごいちっこくて本当になんか肉の切れっぱしかしないんだけど、ちょっとまああそこスタンダードで190円なんだけど、まあ、ちょっと奮発して300円の頼もう。
一切れですよね。
一切れ。一切れっていう、まあまあそうです、一切れですね。
どれぐらいのサイズ？
サイズとしては4センチ、3センチぐらいの感じ。
10円玉よりちょっと、500円玉ぐらい。
全然大きい、全然大きい。
キュービックチーズみたいな感じ。
いや全然大きいですよ、もっと。
あのベビーチーズみたいな。
あ、そうですね。
はがきの半分ぐらいです
か。はがきの半分弱。
あ、本当に。
結構ありますね。
もうちょっとちっちゃいかもしれないけど、まあ、4分の1より大きい。でそこで、何がいいですかって、その、あそこって、板前みたいにいろいろ肉を紹介してくれるから、って、今日はこれが美味しいですって言ったのが、鳥取の肉で、なんかオレイン55とかいうやつで、何ですかそれって言って、いや、脂が重いんですとか言われて、
重いんだ。
そう、何なんだろうと思って、
部位はどこなんですか？
部位はね、あれはね、肩芯って言ってた。肩
芯、
はい、
肩
芯。
肩のど真ん中。
ど真ん中。で、頼んでみたら、すっごい、その、まあ、いわゆる下火ってやつ、で、焼きながら溶ける感じなのね。
ああ。
肩肉ばっか食ってたんだけど、それを初めて食べて、これうまいわ。
別物ですよね。
と思って、でその場でもう一個頼んで、まあ、ただ油っぽいから2つ頼んで600円でもうおっさんだからお腹いっぱいなんだけど、あれはすごい。
いいお肉って、安いお肉って300でも400でも食えるけど、いいお肉って一切れ二切れでお腹いっぱいになる。
それは深いですね、その言い方は。
じゃあ実際になっちゃいますよ、食べれない。
赤いとね、いけちゃうかもしれない
ないですけど、
でも韓国行くと焼肉屋僕は行くんですけど、いくらでも食えるじゃないですか。
カルビ
カルビか、いや、肉のやっぱ油の重さが違う。
韓国の、その骨付きカルビとかっていうのも、骨に近いから油多いかもしれないですけど、やっぱりこっちで言うと赤身ですよね、かなり。
そう
です
か。
全然そのもう牛自体の肉質が違う。
違うんですか。
あれをまずいって思ってないですよ、僕も肉結構好きで、赤も
美味しいです、僕大好き
大好き大好きなんですけど、あれはあれで大好きなんですけど、全くその日本のカルビとは違いますよね。
そうですか。もちろんアメリカのエイジと大好きだし、肉も好きだし、僕も好きだけど、その300円の二郎丸のオレイン55は油が重くて価値があった、で、焼きながら溶けてて、で、口の中でも溶ける。
おメルティー。
メルティー。メルティー。
メルティー。
その、に合わせるお酒は、ちなみにどんなの？
いや、ジロマルは残念ながら、そこまでちょっとね、
ついててもらってもなるん
です。スタンダードのお酒だから、まあ、
何を？
その時は普通に、すみません、話しまんなくて、あのビールとチューハイでって感じだったけど、そのビールがやっぱすっきりしてね、美味しかった。逆にビールがすっきりしちゃうと美味しかった。
食いたい。
あの、ちょっとお二人に質問してい
いですか。はい、
あの初デートでどっかおすすめの店があったら教えてほしいんです
。そこまで話したじゃん、こういう方がいい
よって。もう一回改めてもう一回
シチュエーションから話したよね、こう、
はい、
初デートが付き合ってじゃなくて付き合う前です、
ね、前かな、
ね、
はい、
今度飯食べに行こうよの約束をして、
それ
でここ、まあ、予約するでもいいし飛び込みで行くでもいいしみたいな。
で、質問が漠然としてて分かりづらいからエリアを縛った方がいいです。
エリア、
まあ、新宿だったら
新宿を拠点にどうすか。まあ
新宿すか、
行って品川まで
行きますか。品川まで
無理やり、あ、恵比寿まで行こう。じゃあ恵比寿まで、
北は池袋
まで。
一応その相 て の、 その、はい、まあ、思考とかどういうのがいいのか
まあありますよね。
だからそれが一番大事なんですよ、ね、
相手の思考はそうですね、まあ主語ではない、
うん、主語ではない、
はい、
分かった、
主語ではあります、
ね、美味しいもの好きとか
美味しいもの好きとか割と平均的な、
でもあの行ったことないとこに行きたい、
そうそう、そんな感じ、
サプライズが好き、
ああ行ったことないとこ、
そう、
ね、
うん、そう、あの食にエンターテインを求める、うん、
ちょっと確信についてですね、日本人、はい、
日本人です、
いやだから日本人じゃないと分かんない
日本人です、
だからそういうパクチーとかそういうちょっと変わったものを食べれる
か、はい、もしかしたら食べたことないかもしれないけど、うん、それもトライとして
僕は、はい、絶対寿司屋です、
寿司屋ですか、
寿司屋でカウンターですね、
どの辺の寿司屋がいいですか、
いいですね、
いやあんまり行かないですから、せいぜいカウンターの寿司屋でも玉寿司ぐらいになるぐらい、
もう結構今大企業になってきちゃってるのかな、はい、なんかあのもちろんホームページとかもあるんですけど、はい、僕その寿司屋は小さいとこ時から連れてかれていて、ちなみに本店梅ヶ丘なんですよ、メガパっていうのは、
それは、あ、ここで、ね、あーってもう、
もう分かっちゃった、もう分かっちゃった、
あの、青じゃなくて、赤じゃなくて、みたいなのですね、
何何何、
あそこはすごい生き慣れてて、
俺が分かんない、なんですか、なんちゅうお店ですか、
緑寿司って言ってたんですけど、
緑寿司
今は結構もう、行きやすい、
昔、あの、穴子がね、欲しかったってやつ
ですよね、うん、へぇ、有名なんですか、
梅ヶ丘で、うわ、ほんと行列が、
あ、そうなの、
はぁ、へ
そこを今あのアプリとかで予約システムとかもありますし、
そんなのは寿司屋で、
はい、駅にもあるし、
すごいね、ま
あ、結構どこの駅でもね、
食べやすかったんですよ、でもまあそうですね、あの僕小学生の頃から多分行ってるんで、でも中身どんどん変わってちゃって、はいはい、その本店が僕推しなんですけど、うん、本店カウンターが絶対推しなんですけど、あのカウンターとテーブル席で出てくるもの違うと思って、
そうなんですか、
入れるんだよ、寿司って、
そうなんですか、
はい、
カウンターはいいもの出てくるって
ことですか、まあ割とじゃあ上とか頼みますよね、まあ特上とか頼みますね、テーブルっていうのはこういうトレーをきれいに並べていきますよね、
やっぱ盛る
そのきれいさがちょっとあるんですよ、人にもよるんですけど、板さんにも、
はい、
板さんの当たり外れもあるんですけど、カウンターだとドカッと出てきます、うん、大きいネタが食べたいと、
そういうことか、
時間もね、単純に時間も、
なるほどなるほど、見栄えを気にする
で、今結構もう株式会社のかな、なんか大きいだけになっちゃって、はい、割とサラリーマンみたいな板さんがもういるんですけども、はい、職人たたきの板さんもいらっしゃるんで、
絶対2人で行くんだったらカウンターで、
カウンターで行って
鉄則だから
ですね、鉄
則
なの、
鉄則です、鉄則鉄則だから、
ね、あ、 ありがとうございます、頑張り、
じゃあ寿司屋対決にしたいぐ
ら
い
です、あそこだったら好きなもん食べてって、
ああ、もう選ばせて、
逆にその好きなもん食べさせるじゃないですか、はい、それで、あ、この子いけてないなって思ったら次なかったりします、
それはどこで判断すればいいですか、その頼み方とかで判断、
多少はヒントを与えますけど、僕やっぱ寿司をカウンターで食べるときは、はい、箸で食べてほしくないんですよ、
え、なるほど、江戸っ子ですね、
そうなの、
江戸っ子、江戸っ子、
手で食べるんですか、
俺箸で食っちゃうタイプだけど、うん、まあ、江戸っ子は手、
あ、そう、
ね、もちろん炙ったりとか、はい、あのもうなんか上に乗っかってたりとかするものは箸で食べてもいいと思うんですけど、ね、基本的にはこう横に倒して取ってネタ、は
い、ネタにかっこいいね、ちょっと、
ね、小学校の試験はねクリアできないと思う、
こうも箸で持ち上げて、はい、これをこのまま醤油につけたら、
はい、ダメですか、
何してんのって思います、
へ
えー、横に倒して、はい、手で持って裏にして、
握り握った寿司をその具が上に乗ってますよね、
はい、
それを
倒しますよ、ね、
横に倒します、
また、はい、で持ちますよね、
はい、
シャリの方を2本指で持ちます、ね、
はいはい、シャリを2本指ね、
はいはい、で、あのネタに醤油つけますよね、
ネタにつける、
ネタを必ず下に乗せますよね、
そうそうそうそう、
で食べてくんないとっては思います、
それがそのなんですか、江戸前の寿司を食う作法
なんだと思ってます、
うわーすごいやつ、それ全然分かんなかった、
あ、軍艦巻きの醤油につけたら分かる、
分かんない、
どうするの、ガリで垂らす
分かんない、どういうこと、
称号あるじゃないですか、ガリ、
はい、あれをこう、うん、あの文化マークあれをってダメですよ、
実際押すため
のあの挟んで同じように挟んでそのまま着地させたら0点なんですよ。
え、どうする、
軍艦巻きで、そうだからさっき言ったように、
はい、
ガリが
乗っかってるじゃないですか、ネタの方に醤油を
つけたい、板に
ネタの方に醤油をつけたい、はい、
寿司のシャリの方に醤油をつけ
たい、大きめのガリを手で掴んで、はい、醤油を塗るんですよ、
はい、
ピチャピチャ、それをハケで軍艦のネタに塗って食べる、
ガリに醤油をつけて、
その筆のように
醤油をこう
で軍艦の上に垂らす、
垂らす、
それで軍艦巻きの楽しい食べ方、
これ知ってる人いた、これ、
いや、みんな知ってるよ、
みんな知ってるじゃないですかと思ってます、
う
そー、みんな知ってるけどや
らない、俺生まれて初めてだよそんなの、
まあそれ関西の人間はよくわからない
よね、一番0点はあの醤油を持ち上げてそのまま軍艦の上に垂らしたら
俺0点
もう僕遊ばないです、その
こ
と。あとシャリにつけて
やる。シャリにつけ、次つけやるのはシャリにこう。
うわー、俺冷たいんだ
わ。でもその子がめっちゃ若い子で、22歳とかで。
それはだから教えますよ。はい、多分先に嫌いになりたくなければ先に教えます、う
ん。そこの楽しさももちろんあるわけでしょ。
うん、まあ、うん、そうですね。
教えてあげるよ、みたいな。染まってないぜ。
今ちょっとね。
じゃないです。若い子とそんな遊んでない、遊んでないなって思うんだけど。
お寿司はハードル高いよ、やっぱり。
いや、そんな気がします。まあ、でもなんか
最初のデートでも、だからデートになったら、はい、自分がデートする時の話を今しちゃった、
うん、いや、それを教えてほしいんですよ。
そうすると、例えばお寿司屋さんのデートって、はい、まあ、ちょっと高い寿司屋行くと、うん、まあ、あの中井さんというか、うんうんうん、ちょっとおばさんが出てきて、うん、今日は何がいいって言って、うんうん、連れてる女の子にいびり始めるのね。
どういうこと？
意地悪だから結構高い寿司屋って何がいいとか何とかっていろいろ言ってくるので、ね、うん、その反応見るのも楽しい。
ああ奥が深すぎてさ、
異次元の話をしてます、
ちょっと異次元です
奥が深すぎてさ、何とも言えなかったの、そういうもん、
そこで結構性格わかるんですよ、
かる、でそこでおどおどしちゃ
う、例えば何にも知らないのに座って0点のことをやる子もいれば、うん、これだって食べたらいいのって確認を取る人もいますよね。
あ、
それから頼むときにカウンターだったら伊藤さんに対して私これ食べたいって積極的に言う人もいれば、これ頼んでもらっていいっていう人もいますよね。
だから夜出てくるんですよ
ね。なるほどね。
で
チェックシート代わりになるんですよね。
奥が深いな。
もちろん連れていく前にもちろん
まあ、あれね、
テストはいろいろしてると思うんですけど、
テスト、
テストっていうかいろいろ
振
り分けあると
思うんです
けど、チェック、チェック、テストじゃん、チェック。
お刺身を、まあ、お作りでいくか、あとは握っちゃうかっていうところで、うん、まあ、そこでまだ始まるように、あ、そうなんだ、
どお刺身で行くのと握るのとどう
ですか。刺身で行ったら当然高いわけだから、うん、私は握りですっていう、こうちょっと光りなしとか
評価
っ
ていう
変わってくるよね、そういうの、
ね、評価寿司もね、でもピンキリですからね、
奥が深いね、その俺みたいに寿司は寿司の行っちゃダメだね。
いや、それはそれでいいよと思いますけど、
それはそれで、
うん、でも寿司っていうと立ち食い寿司が結構好き
あそう
で、まだまだ皆さんお連れできてないんですけど、大、はい、町の、
はい、
ね、立ち食い寿司があって、ね、そこは1貫30円
か、ね、30円なら
入れないです
か。30円なら何ですか。
30円
ゲソ、
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 あ、そこが、シャリがちょっと小さめで、
はい、
要は、ね、が大きいんですよ。
あ、
で、おっさん好みな感じ、
うん、
すぐお腹いっぱいになっちゃうから、
うん、
シャリが少ない方がいいじゃん、おっさんは。
シャリが多いんだ、
そこちっちゃい、
いや、シャリがちっちゃい方がいい。
ちなみに、割と、はい、その僕が行ってるところかなと、シャリは5段階ぐらいで選びます。
あ、なるほど。言えるんですか、
シャリ標準なのか、シャリ小、シャリ極小とかって。
そういうのあるん
ですか。僕のシャリショル食べます、今は。
僕の一番のおすすめの寿司屋さん、
はい、
新宿にあります。
どこ、なんていう
とこ。思い出横丁もこっちか、あのど真ん中の通りですね。
この後行きますか。
寿司立つっていうと、
寿司立つ、
はい、大将がね、ヤクルトファンなんで。
あ、なるほど。
でも江戸前のお寿司屋さんで、
はい、
あのそのおみさんが言ったさっきみたいなテストとかなくて、お好みで握ってもらったら、全部仕事がしてあるんで、 つけずにそのまんま食べてます。
でもそのいくらかわからないん
で、あ、書いてあります、ね、2000円か3000円かです。安いですよ。
最近そういうのも多いですよね、うん、あの塗ってくれたりとか、そうそうそう、お塩だったりだとか、
まあ、手間を省く、
はい、うん、まあ、江戸前ってもともとなんかその仕事がしてあるのか、
うん、
そ
う
だ、
ね、そうそうそう、いや、いかんね、俺全く寿司屋のサウン
ド大阪のね、バッテルとか好きですよ、
ね、あ、まあ、そうもうまいですね、
まあ、大阪は、まあ、京都もそうなんですけど、うん、特に京都ですよ、うん、あのなんて、ああいうその昆布締めにするかっていう、
いいんじゃないですか、
なんていうか分かります、
なんですか、
あれなんで昆布締めにするか分かります、
昆布が余ってんじゃないですか、
ちゃうわ、
北前線から来た昆布が
ちゃうわ、京都の特徴なんだよ、昆布締めって、何でか分かります、
だしを、
だし
違う、
アミノ酸を、
違う京都の魚の取れる場所ってみんな福井なんですよ、
サバ街道、
サバ街道、
サバ街道っていうでしょ、
途中サバイがあるからね、
サバイだいぶ序盤ですけど
で京都で盆地じゃないですか、はい、だから物理的に昔は魚を取って京都に入るまで1日2日かかってたんです、まあ、だから、ね、腐らせないためにゴミにしたっていうのが実は、
はい、
それがもともとの始まりでございました、はい、
その通りだ、
どうでもいいことですけど、
いやいやいや、
しめサバとか自由自由、ああいうことをですね、
いや、京都は三万人だから、だって締めてなんかやってんのかなと思ったら、そうじゃないですね、はい、
ごめん、そのラテンジョークわかんない
そう、はい、寿司屋を選ぶのはデートで、はいはい、この子はどんな思考なのかわかりますよね、すごいメジャーな、
ちょっとそれ、あのこっちで教えてもらっていいですか、
すごいセットな、まあ、女王でも特徴もいいんですけど、それをまんべんなく食べる子なのか、光物が好きなのか、白身が好きなのかとかっていう
思考の子とかも分かる、
なるほど、
いや、寿司はそう考えるとよく深い
よね、よく深いですよ、
本当チェックシートとしてはいいですね、
あの寿司屋で、一応簡単寿司屋で、うん、その食べ放題の寿司屋ってあるみた
いな、はいはいはい、
そういうとこ行く子ってどういう子がタイプ的
に、いや、分かんない、分かんない、分かんない、分かんない、
いや、まあ、全然いいんじゃないですか、
いいですね、全部わかんない、
多分食べ放題って女の子ってそんな食べない、
食べないですね、
うん、で好きなものばかり頼む傾向に実はありますけど、はい、
そうですね、僕の知ってるさくら剛子さんもそんな感じです、
ああ、さくら剛子さん、
はい、ウニ10連投とかしてですね、
そういうタイプ、結構そういうタイプ多いよね、
いますよね、うん、僕なんかは、はい、僕行ってるとこは、あの今日もおすすめって、
はいはい、
まあ、巻き物ファンの書いてあるんですよ、それしか食べないです、
うわ、
よほどそそるセットみたいなのがあったら、うん、まあ、あの季節でそこ変わるんで、うん、秋のなんとかとかっていうセットがあったりするんで、それなんですけど、よほどそこにそそらない限りは今日のおすすめしか食べないです、
あ、そうなんですか、はい、まあ、一番いいものを出して
くれる、20代の時は、はい、なんかその一発その特上とかのセットを食べてから今日のおすすめに行って、それも食べきってましたけど、もうなんかちょっとそんなに食べれなくなっていたんで、
東急ストーリー限られてますからね、
今日のおすすめっていうのだけしか食べない、
100球で感動した
いから100も投げれないから、
例えば毎回行って毎回大トロとか食べるたりしないです、
はい、逆にいろんな味も楽しめるし、
でもまあそうですね、でも寿司は奥深いね、でも今ちょっとひらめいたんですけど、まあ初デートでお寿司でちょっとサプライズさせたいって言ったら、はい、一層築地の場外、
あ、そう、
うん、そうですね、
それはそんな
に、それもちろん
間違いない、
はい、間違いない、
それ行こうと思うとほら早朝に出なきゃいけないから、
ね、いやいや、早朝じゃなくても普通の時間でも米中のやってるお店も当然あるから、
本当に
で、まあ、回転寿司もあるんだけど、なんとなく行くと美味しい感じがするから、
うん、もちろんね、あの場の雰囲気ありますからね、
あそこはそういうところですよね、うんうん、
まあ、外人ついてたらみんな喜んでくれる、
確かに、
でも外国人だらけですよ、
築地
は、
ね、
そうですね、
結構高いですやっぱり観光地になっちゃってますね、まあ、
そ、初デートでも俺寿司連れて帰ったら超プレッシャーかかるな、
相手のキャラクターにもよる
の、年齢にもよるだろうし、
確かに、
ちょっとそうですね、まあでもまあここにいる人はね、もうみんないい大人だから、うん、逆に
だから日本人で何歳
ぐらい簡単な店に連れてけないですもんね、
僕だから寿司屋の作法って全くだから知らない、
うん、ちなみにカルロさん今度飯行こうって言った時どこ連れてきます、
どこでもいいって言われたら、
うん、 うん、私ご飯食べるの好きなんでどっか連れてってくださいよ。
あ、
別に、ね、
いいっすよ。
俺
はい、
一番やっぱり無難なのは新大久保になるよね。
韓国料理、
まあ、基本的にはそこは一番無難
だ。辛いのは大丈夫、そんな辛くないよみたいな。
辛いのない、まあ、あんまり辛いの俺も食えないし、うん、これ一番無難でしょ、うん、であと好みはやっぱり効くので、うん、まあエスニック系が好きだったらタイ料理、
うん、
これはちょっと最近詳しくなったんで
タイ料理どこがいいですか。
僕ね、好きなのはあの中野のカオカオ。
あ、うん、あ、はいはいはい、はい、
わかります。これは
マジパクチーとかあるってことですね。
マジうまいっすね。あの現地の味なんですよ。
うーん、
はい、これは現地人が太鼓回してたんで、はい、カオカオうまいっす。で、そうですね、タイ料理でいうとそこか、もしくは新宿の、なんですか、ゲオチャオ、ゲオチャオ、ゲオチャオ、ゲオチャオ、ゲオチャオ、
ゲオチャオ、
ね、そこですかね。やっぱ高い、タイ料理って基本的に日本で食うと
高いですよね。
不当に高いん
ですよ、うん、ですね、
はい、高いんですけども、まあ、もし味で選ぶんだったら、はい、カオカオかゲオチャオがいいかな。この辺で言えばですよ、
うん、
で、まあ別にこだわりがないんであれば、まあ、新大久保行って、まあ、韓国料理、
うん、
そう、サムギョプサルとか、そんなんとか。
韓国料理は割とリーズナブルで、
はい、
説得力はあるような気がしますね。
で、雰囲気も悪くないですから、う
ん、いや、今寿司とかなんか張り切って言いましたけど、自分が20代とかだったら、はい、そう、新大久保
選ぶ、相手の年代によるんですよ、うん、
選ぶかもしれないですね。
だから相手がやっぱ何歳かっていうの重要
で、そうですね、そうですね、
そこまでいかないと分からない。
20代後半
若いじゃないですか。
だったり
俺だったらメキシカンかシンガポール。
シンガポール、うん、カオマンガリ、
カオマンガリ、カオマンガリ、チキン
ライス。
どこで食べれるんですか。
僕は、恵比寿、
恵比寿
か麻布十番。
ああ。メキシカンはどうですか。
メキシカンは、中目黒原宿。
ああ。
でもまあ それかもしくは絶対に外れないじゃん、イタリアンなんで。
ああ、イタリアン外れないですね。
はい。
イタリアンはあれですよ。もう奮発してあのエビスのイルボッカローで行ってくださいよ。
イタリアンだったら恵比寿まで行かなくても新宿でも十分いろいろあるので。まあ、まあ、イタリアンが一番無難は無難ですよ。絶対外れないですから、ね、はい、僕が行くんだったら、まあ、どこでもいい、何でもいいって言われたら、20代の子であれば、まあ、新大久保で、とりあえずは一回様子を見ようかなと。で、30超えてると、まあ、イタリアンでもいいかなみたいな感じです。寿司は全く頭になかったですね、正直言って。全くなかった。だからさっきのその緑石のお話はかなり参考になりましたね、うん、新しいレパートリーに加えたい。
そうですね、あ、まあ、
もちょっとそれ
を、はい、それを思いましたね、はい。まあ、あとはもうその子の女、
まあ、そうですね、まあ、相手の好みに合わせるのがやっぱ
好みというか、その例えば食べるのが好きな子なのか、
うん、
飲むのが好きな子なのかでまた変わってくる。
まあそうですね、まあ、それも2軒目3軒目とかあります
ね。そうですね、はい。で僕はあの2軒目に関してはあのちょっといい場所が、
あ、鉄板があるんですね。
鉄板です。
秘密の場所が実は新宿にある
ですよ、
まあ、あそこですね。
あそこです。
新宿いいお店ありますよ。僕逆に新宿で今ほぼ飲食するこないんですよ。
マジですか。
それを聞いて今思ったんですけど、
はい、
代官山にルーフトップバーのメキシカンがあるんで、うん、
はいはい、
そこが、結構おすすめではないかと
思いました。あ、
はいはい、
メキシカン好きなんですよね僕、うん、
メキシカンいいですね。
で、うん、メキシカンって結構カジュアルな雰囲気なんで、はいはいはい、そこそこちょっとこう仲良くなれる雰囲気があって、うん、で気軽にビールとか飲めたりとか、
はいはい、
あとフィンガーフードとかもね、
タコスとかもあるし、ちょっとこうカジュアルで親密になれるっていうのがあるんですか。
ルーフトップって、うん、東京都内は結構貴重だよね。
貴重だと思います、ね、
法律で結構うるさいからね、
うん、まあ、昼間行ってもそれ楽しいので夜行ってもいいかもしれない、
うん、僕新宿にあるんですよ、うん、ルーフトップ。
ルーフトップこの辺ですか。
はい、
鉄板です。
鉄板ですね。
いや何より
バーなんで。
あ、バー
は、はい、だいたいワインボトルが5、6000円ぐらいで飲めるはずなんですよね、うん、だから割とリーズナブルだと思います。
ワイン5000円はリーズナブルかどうかっていうのがね、うん、ちょっとあれだけど、
でも大体あれ店売り2000円ぐらいのワインだからね。それ大体3倍ぐらいですね、店で、バーで飲むと。もう結構いいですよ、僕はあそこ大好きです。
いや僕も好きです、
はい、まあ、そこはもう大体穴場として僕は使えますね。
一度連れていただいて、
よく使ってますね。で、混まないですよ。混まない。
混まない結構いいですよね。
そうなんです。なんでかっていうと、場所はちょっと特殊な場所なんで、連れて行きづらい場所なんですよ。
新宿で。
新宿で、はい。もうそこしかないんです
よ。どこだろう、
はい、
あとやっぱどこの何丁目だろう。
あとで教えてますけど。
いや、おしゃれですよ、すごい。
まあ、おしゃれっていうか、
おしゃれ、
場所はおしゃれじゃないけど、
ね。場所はおしゃれで、中はおしゃれ。
中はかなりいい、うん。で、外国人ばかりなんで、うん、お客さんが。そうすると非常に僕は新宿で唯一ルーフトッパーがあるんですけど、
検索したらすぐ出てくる。
出てきます、はい、まあ、あえて名前言いませんけど、うん、僕はそこ好きですね。大体二次会じゃ2軒目とか、
いやいや、
はい、そこはいつもちょっと一回僕寿司屋を開拓しますよ。寿司屋
全く一緒に行きましょうよ、
はい、行きましょう、うん、全く僕頭いなかったんで。
結構池袋のラブホーガーのど真ん中にお座敷の寿司屋があって、そこお座敷でカウンターなんですよ。リータさんの目の前にいてで食べるのすごいあって、これこれこれって言って、うん、で多分知り合いがいないと結構行きづらい。
ああそう、
うん、あ、寿司屋時点で、ね、もうちょっと
敷居が高い、
高いですよね。
高いから、うん、確かにね。
で一応誰々さんの知り合いでって言っとかないと、値段がなんかちょっと 1.5 倍とか2倍になっちゃうから、
あ、まあ、ね、次元さんはあんまり良くない。
でそこなんかね、なぜかわかんないけどチワワがいて、犬がね、うろうろ歩いて
る。全然うまそうに
思えない。
美味しい。
なるほど。
その場所が場所だけにあって、うん、やっぱそういう出版人とか多い。
あ、そうなんだ。ちょっと一回お連れいただいていいですか。僕もちょっと年齢的にもいろいろこう、ね、
映画の後に行っといてよ。
美味しい店をね、やっぱり開拓していかないといけないので。
僕なんかいつも奥さんと2人でしか食事しないんですよ。あんまり大人数、まあ、得意じゃないのもありますし、
はいはい、
でも、まあ、このメンバーとか、はい、他のメンバーとかで皆さんで食事とかするんだったら混ぜてもらいたいですし、
ぜひぜひお願いします。
それであれば、はい、ぜひ紹介したいお店が池袋の、うん、ちょっと十袋って店なんですけど、
はいはい、あそこ俺が結構行ってます。
いい
す、あれすげえ美味しい。
あの羊の丸焼きとかを、
あ、美味しい。
で、羊背中、うん、あの足、
う
さぎ立って、
うさぎはちょっとまだ食べてないんですけど、
です
あれ美味しいです。
あのね、
あれ美味しい。
2、3人食べきるの無理ですよね、あれね。
まあ、2人とか、まあ、そうですよ、
1キロぐらい、
いや、うん、人数になったら
名所、男3、4人でちょうどいい。だから皆さん、人数で行くんだったら、ああいうとことか。
でも、この間ね、10袋行った時に10袋らしさが、ね、減ってたんですよ。
え、そうなんですか。
そう、何それ。だから、ね、ちょっと残念だね。
え、あそこってだって中国人の、
もっとね、入ると煙じゃないですか、バーって一瞬で羊乳がするんですけど、あんまり換気が効いてて、羊乳がしない、ちょっとね、ジフクロード
がこの人マリキーね、変なとこあって、本当になんかジビエ料理の店行こうとか、今度なんかパキスタン料理の店行こう、パキスタン料理ですよ。
でも行ってみたいですね。
いや、行ってみたいです、うん、だからいつも任せるんですけど、すっげえ詳しいんですよ。ちょっとグルメ班にちょっとご話が
かかる。そうですね、グルメ班
で、グルメ班で真面目な話。
僕なんかそうですね、皆さんで10人とか、まあこれ以上でもいいですし、そういう
スモーキーの団中仕
事の方をできるとすごい嬉しいです、
はい、お願いします。 はい、そういうちょっと 文化会じゃないけど あってもいいよね。
そうですね、ね、だってもうちょっとグルメ諦めて、う
ん、中華なんかもだって夫婦2人では
まあまあ
就職の割と2人が行ってしょうがないじゃないですか。
新宿のパティオでだって、ね、コンビニで買ったやつ飲んでるんですか、こっちは。
パティオ
ね、
まあ、ないな。俺だってあれですよ、ね、コンビニで買って、だって俺の家から駅まで、駅から家までコンビニのビール飲んで。
いや、我慢してるだけじゃないですか、周りの誘惑から。
そうだね、そこはもう誘惑我慢してるから、
ね、僕らはね、はい、そのそういう反省会はいつも公園で。
公園でやってますから、ね、吹き散らしの
公園。そうですね。
まあ、というわけでございまして、ちょっとね、今日はオミさんを。
はい、ゲスト
をお迎えしてちょっとグルメ談義をね、うんさせていただきました。ちょっとねこのグルメ系はね我々のいい年齢なんでやっぱり発信をしていくべきポジションじゃないかなと思いますし、聞いてくださってる方にも結構実用性があるので、うん、これは意外と僕は好きな実は企画なんですよね、うん、またちょっと回を改めて
そうですね、
はい、お願いしたいなと思います。はい、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ I thought I told you never to interrupt me while I'm working.